ただいまこのポッドキャスト日本 IBM 成長をかけた7つの決断では、簡単なリスナーアンケートを実施しています。ぜひポッドキャスト概要欄の URL からご協力をお願いします。
Spinner。 キーワードはこう達成感というか、その人のキャリアを育成しますよという、契約に近しいかなというふうに思ってます。
この会社の仕組みとか、この会社の根回しとかのやり方がいくら上がったって、他の会社に行ったら何の役にも立たないスキルだって最初僕思ってたんですけど、意外と会社変わってみるとどこにでもあるんで、結構重要なスキルなんじゃないかな。
でパーパスプラス、そこにこうたどり着くためのストーリーといいますか、これがやっぱり語られてる会社っていうのは非常に強いかなというふうに。
IBM ポッドキャスト、成長をかけた7つの決断。日本 IBM の藤森啓太です。このポッドキャストでは、変化の激しい時代において企業が下すべき成長をかけた7つの決断について、 IBM の7人の専門家と考えていきます。成長をかけた7つの決断とは、今後3年間に世界を作ると予想される7つのビジネストレンドについて、 IBM が何千ものクライアントとの対話に基づき提言をしたものです。概要欄の URL から無料でレポートをダウンロードできます。分野としては、生成 AI、 サスティナビリティ、あらゆるもののデジタル化、エクスペリエンス、空間コンピューティング、レジリエンス、働き方の再定義となります。今回は働き方の再定義の専門家、加藤翔一さんとお話をしていきます。
働き方の再定義を担当している加藤翔一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまず私の方からですね、加藤さんの簡単なご紹介をさせていただきたいと思います。加藤さんは IBM の人事コンサルティングチームのリーダーとして、人に関わる経営課題であればどのようなことでも担当されます。すごいですね、どのようなことでも担当される広範囲にわたるお客様の人事的な課題に向き合っておりますということで、今日はこの7つの決断という中でですね、働き方の再定義というものが、これからの企業経営の中で重要になってくるというテーマかと思いますが、この辺を加藤さんに伺っていきたいと思います。で早速なんですけど、働き方の再定義って非常に抽象度の高い表現かなと思うんですけど、これってどういう意味で捉えればいいんでしょうか。
昨今本当にこう企業と個人の関わり方っていうのがもう大きく変わってきている。でその特に日本においては、物売りからこと売り、要はその人がこう、会社の資源であるというような流れがもうより一層強くなってきていて、でやっぱりそこの企業の中で働いている、人材の働き方、これは生産性っていうのもそうですし、個々人がその会社の中でこう自己実現できるような、そういったこうキャリアの提供であったりとか、こういったことを働くということをこう中心に置いて実現していかなければならないと、なんかそんなこう経営課題が降ってきて、それを働き方の再定義というふうに呼んでおります。
なるほど。レポートの中では新たな社会契約みたいな表現もあったかなと思うんですけれども、単に働き方というよりも、こう企業とこう社員の関係性も変わってくるということなんですかね。
そうですね。具体例を挙げますと、昔はある意味献身的にその企業にこう奉仕するというか、例えばある企業に就職したならば、その会社のために一生を捧げるというか、そういったようなところの考え方、少なからずあったかと思うんですけれども、今はどちらかというと逆ですよね。その自分がその会社で働くことによって、会社が自分に何を提供してくれるのか、これは学習のこう提供であったりとか、自分の人生をより豊かにしてくれる、経済的な報酬もそうだと思うんですけども、そこのこう考え方がこう力関係少し逆転してきているっていうのが大きな及ぼしている影響になっているかなというふうに思ってます。
なるほど。そういう意味でこの、再定義っていう表現を使われていると思うんですけど、これまでの定義から変えていかなきゃいけない、ある意味 変化っていうのは、まあ、常にこれまでも起こってきたかなと思うんですけど、なぜ改めて今このタイミングで再定義なのかっていうとどうでしょう。
そうですね、もうこれは本当に例えば日本においては労働力の不足っていうのがあって、うん、先ほどちょっとこう従業員さんが会社に奉仕するみたいな話が逆になるっていうところを申し上げましたけれども、労働力が不足するということは従業員の方が交渉力がこう上がってくると。なんで会社もやっぱり従業員の皆さんが何を求めているかっていうのをこう今見直さないといけないっていうのが一つ、
うん、
あとはもうテクノロジーの変化のスピードですね。これがどんどん上がってきているので、昔希少価値があったスキルも今そうかと言われれば、まあ、必ずしもそうでもないと、
うん、
でどんどんどんどん新しいこう知識スキルであったりとか異業種の経験を持った方、こういう人を集めていかなければならないっていうのが大きな要因、
うん、
で最後はもう多様化で、これはもう本当にまあダイバーシティであったりとかインクルージョンみたいなお話がすごく世間にぎわしていて、例えばジェンダーであったりとかマイノリティの雇用、まあ、義務みたいな話もありますし、そうじゃなくてもいろんなこう働き方、ワークスタイル、価値観、これをこう認めていかないといけないっていう、まあ、社会情勢といいますか、
うんうんうん、
こういった要因が昨今非常にこう盛り上がってきたので、やっぱりこう今のタイミングで再定義が求められているのかなというふうに考えます。
なるほど。すごい端的に言っちゃうと、こう企業があぐらをかいてたらもう人材は集まらないよということですかね。
そうですね、まさしくおっしゃる通りかなと。でただまあ企業に対しても必ずしもこう従業員を甘やかせばいいかと言われると、そういう話でもないかなというふうに個人的には考えてまして、やっぱりこう従業員さんが会社の中でスキルアップして、まあ、それがまた会社を通じて社会に還元されてっていう、うん、この双方のこうウィンウィンの状態を、うん、まあ、再定義する必要があるかなというふうには思ってます。
いやなんかでも羨ましい時代になりましたね。私
はい、
超就職氷河期世代
なんです。あ、そうですよね。
そうですね、ちょうどなので、なんていうんですかね、やっぱり会社側に選別されるみたいな意識の中で、まずとにかく会社に入れてもらおうっていうところからこう入ってて、でまあ運よく、まあ日本の製造メーカーに最初入ることができて、でそこから IBM に転職したのが2008年なんですけれども、2008年の1月1日に入社をしたらですね、リーマンショックが
ドーンと
来まして、なんか全然ついてないなってそういう感じなんですね。だからあんまりこの会社がこう自分のために何かをしてくれるっていう感覚あんまり僕なくてですね、自分がこの会社の中で価値を発揮していないと切り捨てられるっていう感覚で生きてきたわけなんですけど、なんとなくその甘やかされて人材って成長するのかなってちょっと思っちゃうんですけど、そこら辺ってどうなんですか。
ある企業さんでこうアンケートとかを取ったりすると、うん、まさしくその今第一線で活躍されていらっしゃる、ま、マネージャー層の方っていうんですかね、うん、はもうまさしくこう藤森さんと同じ感覚、まあ、ついてこないやつは切り捨てていいというまあそういった、
私はそんなこと私は全然そんなこと思ってませんけれども一般的に
一般的に失礼しました。で一方でこう若手の比較的こう10年以内のジュニアな方だと、うん、まあ、自分のワークライフバランスもあるし、ある程度こう自分のやりたいことをこうやっていきたいと。で配属ガチャって言葉ご存知あるまあ、この言葉が表しているように、こう入って会社が自分のやりたいことをやらせてくれないならもうやめる、そこがもうリスクであるという、まあちょっと考えで、こうすごくこうギャップが出てきている、そんな状況かなと思います。
なるほど。
でご質問すごく難しいんですけれども、甘やかして育つかっていうと、そこはまあ個人的にはノーかなっていうふうに思っていて、ただある程度こうご本人が従業員の皆さんがどういう方向性にこう向くのかっていうところは把握して、うんうん、そのベクトルを同じくして後ろを押してあげるような、まあ、サポートは必要になってくるのかなっていうふうに思ってはいますと。
なるほど。
はい、ちょっと理想論もあるんですけれどもね。
なかなかね、
はい、
でもどうなんですかね、その先ほど言った配属ガチャってよく確かに聞きますけれども、
はい、
まあ、日本の企業っ ってジョブローテーションがもともとは基本で、まあ、最近はあのジョブ型採用みたいなのもあって、専門職っていう流れがすごいあるかなと思うんですけど、実はなんかこれって昔も実はあってですね、先ほど言った私が就職をする頃っていうのも実はジョブ型が流行った時期だったんですね。で、まあ、私パナソニックなんですけど、パナソニックの第1号の専門職採用で私入ったんですよ、いわゆる経理専門職ですね。まあ、私ファイナンスをずっとやっていたので経理専門職で入って、その頃も同じくこう氷河期だったんですけれども、専門家を育てていかないといけない、これからは、そのいわゆるジェネラリストを育てていく、日本のこのジョブローテーション型ではなくて専門家を育てていくって言って、そこから何年か経ったらまたジョブローテーションに戻ってましたよね、あんまり、そのジョブ型って言われなくなって、でまた最近またジョブ型って言われてるんですけど、これってでも個人的に加藤さんどう思われます？どっちの方がいいとか、まあ、どっちがいいってこともないのかもしれないですけどね。
個人的にはやっぱり日本企業の良さを考えると、まあ、ジョブ型に対比されるこうメンバーシップ型、あるいはこうジョブローテーションでジェネラリストを育成していく、育んでいくっていう考え方は重要かなというふうに思ってますと。で、そのコアがあった上でこうジョブ型のエッセンスを入れていくっていうのが、まあ日本企業には合ってるのかなというふうに思います。
なるほど、はい、ジョブ型のエッセンスっていうのは、まあ、ローテーションをしながらも、
そうですね、
専門性は持つ、
はい、やっぱりこう日本企業で活躍する人ってその専門スキルを持っているっていうのもある一方で、例えばその会社の中の人脈を知っていて予算引っ張ってこれるとか、あるまあ権威者とコネがあって、まあ、承認取りやすいスピードが、ビジネススピードが上がるとか、まあ、どうしてもそういう側面があって、そこはこうジョブ型が入ってきたからといってこう崩せる文化でもないのかなっていうふうに思っているので、そういった意味ではまあメンバーシップ型を中心に、まあ、でもジョブ型のいいところを少しずつ入れながら、まあ、目指していくっていうのが個人的な意見です。
なるほどね、はい、ちょっと話それちゃうんですけど、はい、まあ、そういう環境下の中で私も入って、その企業独自に持っているなんか根回し文化みたいなやつとか、こういうところでスキルをめちゃめちゃ発揮する人って必ず大きな企業にいるじゃないですか。
はい、
でそんなスキル全然役に立たないなと思ってたわけですよ。
はい、
で結局この会社の仕組みとかこの会社の根回しとかのやり方がいくら上がったって他の会社に行ったら何の役にも立たないスキルだって最初僕思ってたんですけど、
はい、
意外と会社変わってみるとどこにでもあるんで結構重要なスキルなんじゃないかなって個人的に思ったりするんですけど、
はい、
どうですかね。
おっしゃる通りかなと思っていて、でもともとそのジョブ型ってアメリカのまあ西海岸から始まったから比較的欧米っぽい考え方なんですけども、うん、最近またあの別で IBM でレポートを作成するためにこうグローバルでアンケートを行った時に、何のこう従業員さんがこう何のスキルをこう重要視するか、グローバルでアンケートを行いました。でいわゆるこう STEM のような技術っぽいスキルっていうのは今どんどんどんどんこう優先順位をグロ、世界的に見ても落としていて、どちらかというとその人脈であったりとか時間管理とか優先順位付けであったりとか、そういった能力の方が重要だっていう風な結果が結構出てます。
なるほどね。
なので個人でやっていくスタイルの企業であったりとか、まあ業種もある一定はあるものの、組織に属して組織でこうチームで価値を出していくっていうことを考えると非常にまあ重要なスキルなんじゃないかなというところで、もう再着目されているような形にはなっている。
いや、なんかそれは僕すごい腹落ちするところがあって、なんか働き方の再定義からどんどんそれちゃうんですけど、
はい、
ジョブ型って言われたあたりから僕違和感がすごいあってですね、で一方で今 AI とか出てきていて、
はい、
で専門職なんかもどんどん AI に奪われるんじゃないかって、はい、まあ、言われてますよね。要はプログラムも AI が書く、まあ、言語の問題っていうのもどんどん解消されていったり、特にそのね、高度なスキルも、まあ、極端な話法律も医学論文も、まあ、どんどん AI に勝てない、人間が AI を超えることっていうのはもうなくなってくる世界の中で、じゃあ人間の価値って一体何なんだろうって考えると、やっぱりコミュニケーション力が基本にあるのかなと思っていて、でそのコミュニケーション力って一体何で培われるのかって言ったら、いろんな部署の考えていることを理解し、まあ要はそれぞれの会社の中で部署間で喧嘩になっちゃったりするのって、やっぱり KPI が違ったりとか見てる目線が違うので、いろんな人の目線に立ってものを考え、コミュニケーション取れる能力が唯一人間が一番価値を発揮できるところなんじゃないかなと個人的に思ってるので、実は私はジェネラリスト育成賛成派なんですよ。
なんかこう似たような話がありまして、その、まあ、2,3 年前ぐらいにデータサイエンティストがこう流行って、はいはいはい、
そうですね、
まあ、企業としては大量のこうデータサイエンティストを囲いました。ものすごい金額でオファーを出して、で今やっぱりそのデータサイエンティストの方がみんな企業の中で活躍できてるかっていうと、やっぱそうでもなくて、すごく高度なこう統計分解析であったりとか AI を用いたさまざまな分析、しさ出しはできるものの、やっぱりこう今おっしゃっていただいたコミュニケーションというか、いろんなその会社の中に根を張って組織を動かして予算取ってきて企画して課題解決してっていうところが、まあ、なかなか難しいっていうところがあって、そこがボトルネックになってこう大量にこう抱え込んだデータサイエンティストどうするんだっていう、まあ課題がお持ちの企業さんいらっしゃったりとかするので、なるほど、はい、まあ、なかなか難しいところではありますけども、そこはもうおっしゃる通りかなというふうに私も個人的には思いますね。
ありましたね、データサイエンティストの初任給がとか、
はい、そうですね、
ものすごい騒がれた時期、まあそうですよね。ちょっとその話を戻していくと、はいはい、まあ、今回その先ほど言った、まあ、日本においては当然労働力が不足していく、でかつですね、まあ、テクノロジーの進化スピードがどんどん速くなって、さらにまあ多様化していく中で、企業はあぐらをかいていたらなかなか人材獲得もできなくなってくるし、何よりも新しい社会契約として企業と従業員の関係性ってものを見直さなきゃいけないと、うん、で改めてどういうふうにじゃあ再定義をしていけばいいのかっていうと、その辺はお考え聞かせてもらえますか。
いくつかあるんですけれども、やっぱりこうキーワードはこう達成感というか、うん、その人のキャリアを育成しますよという、まあ契約に近しいかなというふうに思ってます。で、まあ、当然その何でもかんでも研修提供してこう素晴らしい人材に育て上げますよって学校じゃないので、そういうことは難しいとは思うものの、ある程度この企業が目的、こういう目的に沿ってやっています、パーパスですね、パーパス持ってやっていて、それに対してあなたはここで働くとこういう達成ができます、成長ができます、あなたの市場価値も上がるし、みんなでそれをやることで社会貢献もできます、うん、まあ、そういった形のことが求められる、
うん、
でもっと言っちゃうとですね、究極的なのこう従業員の幸せみたいな話もあんまりこう今までこう怖くて経営にこう上がってこなかったキーワードだと思うんですね、うん、プライバシーであったりとか、はいはいはい、従業員を幸せにするんだっていうのはあんまり経営の訴状には上がってこなかったキーワードなんですけども、うん、昨今ウェルビーイングがまた再着目されたりであったりとか、まあそうですね、働き方のさらにこう過ごし方、人生の過ごし方みたいな、そういったところも再着目されるので、非常にこうチャレンジングでまたこう面白いテーマが出てくるなっていうふうには思ってます。
なるほど。そのまさにこうキャリアをサポートして市場価値を上げていく、はい、で単純に考えちゃうと市場価値上がったら出てっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、
そう
ですね、はい、そこは大丈夫なんですか。
そこはそうですね、ダメでしてなので企業としてもやっぱりそのスキルを上げる、最近ちょっとこうエンゲージメントっていう言葉が流行っていて、うん、まあ、エンゲージってその元々はウェブのワードだったと思うんですけれども、そのホームページにずっと滞在してくれてそこでアクティブ、
そうですね、
でそれがこう企業経営にも持ってこられて、まあ、従業員がアクティブな状態でそこに留まってくれる、うん、エンゲージしてくれる、まあ、これが今非常に重要とされていると。でやっぱりこう先ほどもスキルをどんどんどんどん提供するだけだと、まあ給与のいいところに逃げちゃって、うん、でその状態がずっと社会として常態化するんであれば、一番強い企業っていうのは従業員に高い報酬を与え続けられる、うん、まあ比較的規模の大きい会社っていう形になってしまうので、 そうならないためにあなたはこの会社でしかできない、私はあなたが大事であなたは会社が大事っていう状況を作らなきゃいけない。でそれがやっぱりこの後の企業経営におけるその差別化戦略の一つになるっていうふうに今考えてます。
なるほど、
はい、
そうするとまあ育成の機会を与えて市場価値を上げるっていうだけの話では当然なくて、それでいてかつその人材が働き続けたいと思う企業であり続けなきゃいけないっていうことですよね。
はい、
なんか難しいですね。
そうですね、あの非常に難しいです。でただもう、うん、よくある話としてこうお客様のコンサルティングをするときに業界まあ2位以下の会社さんですねに入るとよくある話として、だいたいうちの社員は業界1位のあそこの内定を取れなくて落ちてうちに来てるんだと、
うんうんうんうん、
だからまああんまりこうエンゲージもないしロイヤリティもないんだみたいな話があっていやそんなことないと思うんですけどって言いながら話をするんですけども、はい、でも結局それを言ってても始まらないので、じゃあ1位じゃない会社で2位の会社、まあ、業界の売上ベースでの観点での2位かもしれないですけれども、そこでしかまあできないことであったりとか、そこでしか形成できないコミュニティみたいなもの、これをしっかりあの形成させてあげることと、それをこうしっかり形成できてるなっていうふうにこう認知させることによってまあしっかり引き止めましょうと。それをやっていかないともうどんどんどんどんおっしゃる通りあの抜かれるし、どんどんどんどん企業としての人材って戦力なので、うん、戦力が落ちていきますねっていう話にはなるかなと。
なるほどね。魅力的であり続けるっていうとなんか恋人とかね結婚と同じなのかなと思うんですけど、ね、
はい、
付き合うまではめちゃめちゃ努力するし、
はい、
尽くすのに、なんか結婚したら急にあぐらをかいてたら離れてっちゃうよ、
はい、
ずっと好きでいてもらうための努力をしなきゃいけない
耳の痛い話です
そうですよね、
まあはい、
確かに人材はこれからどんどん奪い合いの世界になってくるわけなの で、ね、魅力的であり続ける、この会社で働きたいって思われ続けるために何をじゃあしなきゃいけないんですかね、具体的に企業は。まあ教育をして、はい、あの成長の機会を与えるとか市場価値を上げていく、
うんうん、
それからまあ多様性を受け入れる、これ以外に何か魅力的であり続けるためにやんなきゃいけないことってあるんですか。
まあ、いくつかはあると思うんですけれども、一つはあのやっぱりその従業員、まあ、多様を受け入れるっていうことってそのすごくこう難しいと思いますと。なのでこれはあの例えば従業員のやりたいことっていうのは下手したらこう州によって変わるかもしれないですし、
うんうんうんうん、
まあバラバラですと、まあ、世代もそうですし人によってバラバラで、これをまず何かこう把握することっていうのは非常に重要かなっていうふうに思います。
なるほど、
はい、でこれは例えばこうワンオンワンのような形で身近な上司にあたる人が聞くもそうですし、どちらかというとこうテクノロジーを駆使して周辺にあるデータ、人がこう会社の中で動きますといろんなログが残るので、
うん、
そういったものを分析してこういう思考タイプを持っている人だっていうのをこう見える化してあげる。
なるほど。
でやっぱりこれをこう企業としてもアピールしていくっていうのは非常に重要かなっていうふうに思っていて、多様性を受け入れるの延長線上の話になってますけれども、まあ企業としても分かってる、会社としてもあなたのやりたいことは分かってる、で満点はできないかもしれないんだけれども会社の今向かっている方向性になるべくアジャストするのを一緒に考えようと、うん、いうような形をするのが非常に重要かな。
で、うんうんうん、
もう少しマネジメント目線で言うと、今その企業が向かってる方向にアジャストしましょうっていうところを私申し上げましたけれども、じゃあマネジメントでその企業の向かってる方向がどこなのか、これがまあストーリーとして語られているっていうのは一つ重要かなっていうふうには思います。
なるほどなるほど。それはパーパスみたいなところ
ですか。そうですね、パーパスですね、目的があって、でパーパスプラスそこにこうたどり着くためのストーリーといいますか、うん、これがやっぱり語られてる会社っていうのは非常に強いかなというふうに、
ね、そりゃそうですよね、
はい、
なんでこれをやらなきゃいけないのかっていうのを、その企業の存在意義ときちっと結びつけて社員に説明できる、まあ、マネージャーリーダーあんま多くないですよね。
そうですね、
やらなきゃいけないんだなんでって聞くと、
はい、
なんででもやらなきゃいけないんだみたいななるほどね、
はい、
そこの目的意識のベクトルが合えば、まあ、当然社員の方々は離れていかない、まあ、でも 確かにそのこの会社で働き続けたいって思うのってさっき給料の話ありましたけどお金だけじゃないですよね。
そうですね、うん、はい。
一般的にどうなんですかこのお金と、まあ、お金だけで動く人もいると思うんですけど、はい、なんとなく感覚的にはよっぽど差がないとお金以外って仲間とか、
うんうんうん、
あとその企業の考え方とかまあ先ほど言ったパーパスに対する共感とか、
うんうんうん、
そういうところが強いのかなと思うんですけどこれはなんかこう人事領域だと一般的に言われている要素みたいなのってあるんですか。
あのお金は実は表面的にはこう若い層にアンケートを取ったりするとお金ですって答えるんですけども、うん、じゃあその人たちをあげたから居続けますっていう話になったかっていうと、うん、まあ実はそうではなくて
な、ね、
まあ、あげたらまた上を狙うん
で、はいはい、もっとくれもっとくれと
おかわいいんだと。なので、どちらかというと重要視されてるのは今おっしゃっていただいたような人同士の関係性っていうのが一つ、あとはまあ成長っていうのも結構あったりもします、
うんうん、
でよくこう最近の若者みたいな形で、まあ、ちょっと大きくくくる話がありますけれども、うん、ね、あるこう大学国立の大学さんで3年生と2年生にこうアンケートを取って企業にこう何を求めますか、お給料とかいろんな、うん、でまあ、結構ばらけるんですけども、うん、ワークライフバランス求めてる人ってあんまりいなかったんですね。どちらかというとこうバリバリやりたいです、働きたいです、
うんうん、
実はこう偏差値が高い大学ほどそうなるんですけれども
、おー、なるほどね。
で結構やっぱりそういうその自分が成長したい、まあ、ひたしたらお給料低くてもいいっていう若い層も一定はいるので、うん、そこはその、まあ、お給料を上げればいなくなるっていうふうに考えるのはちょっと危険かなという。
なるほどね。まあでも確かに成長実感っていうのが非常にいろんな面で重要なのかなって、はい、まあなんかわかるな。でもなんか最近自分が成長してるのが退化してるのかちょっとよくわかんなくなってくるんですけど。
いやい
や何が成長なんだっけみたいな。なんかねスキルを手に入れても必ずしも成長ではないじゃないですか。
はい、
人間性なんですかね。
そうですね、成長の定義か非常に難しいですね
すいませんなかなか難しいこと聞いちゃ
って。いえいえいえ、
あともう一個ちょっと個人的に思ってたのが、
はい、
まあ、今の話で再定義をし、で企業はやっぱりその魅力的であり続けるための、まあ、施策っていうのをいろいろと、まあ、やっていく。で一方でこれから社員っていう発想もだんだん個人的になくなってくるんじゃないかなっていう、まあフリーランスで働かれる方もすごく増えてきてるかなと思うんですけど、要は特定のスキルを持ってその企業に対して価値バリューを出せる人であれば、極端なし一つの会社で働く必要性もないわけですよね。自分のスキルややりたいことを求めてくれる企業でその時その時働くみたいな働き方っていうのはこれからまあより増えてくるんですかね。
これ人事のこうエコシステムといいますか、シェアリングエコノミーといいますか、特にこう技能が高い、まあ、AI であったりとかデータサイエンティストのプログラミングもそうですけども、そこはどちらかというと自社で抱えるっていうところももちろんやるんですけれども、パートナーをしっかり使いましょうと、まあ、外ですね、会社の外でいろんなパートナーとパートナーシップを組んで会社の枠を超えた面で対応しましょうっていう考え方はどんどん増えてきています。
なるほど。
で特に昨今の生成 AI のようなものについては比較的こう使いやすい、アイデア湧きやすい割には深いところまで入ると、うん、歩いてこう専門知識がいる方が必要っていう形になるので、まあ、特にその生成 AI をこう企業に入れていくときに適切なパートナーと組みましょうと、適所適材ですかねを実現しましょう、これは会社の枠を超えてっていうのは考え方として流行ってくるかなと思ってます。
なるほど、まあ、やっぱりいろいろなサービスも多様化していく中でいろんなスキルの人が必要で、ただそれを全部自前で抱えていくのっていうのは、まあ、冒頭あった労働人口も減っていく中で、まあ、いくら魅力的であっても厳しい、
うん、
まあ、よってもってこう全体としてサービスを提供していける人材のエコシステムみたいなものを企業は作っていくべきっていうことですかね、
うん、そうですね、はい、
なるほど。今回、まあ、働き方の再定義の先にあるところで、
はい、
まあ、企業側は先ほど言ったパーパスであったり、まあ、戦略、それから単に給料とかだけではなくて成長の機会を与えていく、
うん、
で逆に働く側の人 たちに向けて、うんうんうん、こうどういう心構えでいるべきなのかとか、
あ、
何かその辺ありますか？
そうですね、今まあその非常にこう従業員がどんどんこれから不足していくっていう中で、やっぱりこう交渉優位に立っていくところはあると思うんですね、うん、ただ多分企業ってそこであぐらかいてる人っていうのは、まあ、先ほどのコミュニケーションの話もありましたけれども、どんなにこうすごいこうスキルをお持ちだったとしても、多分優先順位を落としていくような従業員層になるのかなというふうに思います。 なのでちょっとバランスが難しいところではあるんですけれども、要はその自分がその会社に属することによって、コアとして何がこの会社のこう戦略上優位になるのか差別化されるのかみたいなところは少し意識すると、ご自身の市場価値も、これ会社の中での市場価値かもしれませんけど、非常に上がるんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね、
はい、
なかなかやっぱり企業が何でも与えてくれるってわけでは当然なくて、まあ、先ほどの話だとこう新しい社会契約っていう意味だと、その特定のスキルを持っていて、ただその企業にぶら下がってるだけであれば、
うん、
それこそ AI に代替されちゃうかもしれないですし、やっぱりその働く側もまたその企業に対して提供できる価値っていうのはやっぱりギブアンドテイクなので、考えていかなきゃいけないってことですかね、
うん、そうですね。多分その昔は分かりやすかった、要はあなたこれやったらこれだけの給料をもらえますよっていうので、まあ、分かりやすかったんですけれども、よりこう例えば極論自分が一個人事業主としてその会社のために働いているっていったようなこうマインドの方が評価される、
うん、
まあ、そういった時代にはなるかなと思ってます。
なるほど。最後にこの働き方の再定義について、今日これだけは知って帰ってほしいみたいな、何かテイクアウェイみたいなものありますか？
そうですね、なかなかこう一つに絞るのが難しいなというふうに思いますけれども、これちょっと私の個人的な感想として、話の中でもあったウェルビーイングであったり、こう従業員の幸せみたいな話は、多分こう 2,3 年後にまたエンゲージメントよりよりこう広い概念として企業の中に入ってくるんじゃないかなというふうに思いますと、うんうん、なのでその時にまあ対応するっていうのでもあるんですけれども、少しこう前広にこうウェルビーイングであったりとか、こう従業員の幸せ、まあこういったものを対応、今のエンゲージメントの延長線上などで考えていただくっていうのは一ついいのではないかなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。成長をかけた7つの決断は IBM のホームページのほか、 Apple PodcastAmazon Music、Spotify など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ぜひフォローボタンからフォローをお願いします。また概要欄に成長をかけた7つの決断のダウンロード URL を記載しています。ポッドキャストを聞いて7つの決断に興味を持っていただけましたら、ぜひダウンロードをお願いします。ホストは日本 IBM の藤森啓太でした。